皆さん、こんにちは。あるいはこんばんは。場合によってはおはようございます。イカイチカは第222回目というですね、2が3つ並んだ回数を数えました。第222回目の放送。たった今、始まりましたけれども、今話しているですね、私はですね、ノスタルジー鈴木と申しまして、このイカイチカのポッドキャスト、このイカイチカのですね、メインパーソナリティのうちの一人でございます。いつも一緒にお送りしている稲村ジェーンさんはですね、ちょっと今日はお休みというわけで、私一人で収録をしておりますけれども、前回の221回目の放送の、まあ、続編みたいなもんですね。今日のこの222回目の内容というのは。で、まあ、この、前回とそして今回のこの2回を通じてですね、2025年の5月24日、土曜日にですね、市川駅の南口にあるアイリンクルームというところで行われた紙芝居で考える戦争と平和というイベントがありましたけれども、まあ、この内容をちょっと紹介しております。私はですね、実はそのこのイベントで、司会進行をですね、務めましたというわけでございまして、まあ、そんなこともありまして、参加したこのイベントの、概要というか、概要とか、それから、そこから派生して市川市と戦争の関係みたいなものがかなり色濃くあるんだよということを、ちょっとお話をしたわけでございます。で、まあ、この222回目の放送もその続きという形でやってみたいなと思うんですけど、で、この221回目でもお話ししたんですけど、例えば、河野大スタジアムとか、里見公園とか、あるいは、まあ、千葉商科大学であったり、そうですね、和洋女子大学とか、というようなところが、まあ、戦争の歴史とですね、かなり、まあ、直接的にその中身がというよりは、その場所がですね、立地が大きく関わっているというようなお話を、しました。で、前回はちょっと触れなかったかもしれませんけど、そのまあ空襲というのが、太平洋戦争の末期の方に行われて、ましたけど、アメリカ軍からですね、まあ、有名なのは東京大空襲ですけど、まあ、空襲という意味では、原爆というのもですね、まあ、空襲、空爆の一種、まあ、その最もひどいものの一つだというふうに言えると思いますけど、いわゆる空襲はですね、まあ、東京大空襲は3月の10日の、まあ、未明にあったと思いますけど、あったわけですけど、もう全国の都市でもう、数えきれないぐらい、行われたわけですね。で、市川もですね、空襲が行われました。まあ、その空襲というのが東京大空襲のような、大規模な作戦だったかどうかというと、そうではないかなという気もしていて、東京大空襲、東京で空襲を行った後の帰りの飛行機が、戦闘機が、千葉県にこう、爆弾を落としていったっていう話もあるんですが、例えば、まあ、日系コルドンプラザですね。こちらがその戦争の時にはですね、まあ、日系、日本清理さんのですね、まあ、中山工場という巨大な工場がありましたけれども、その中山工場に、まあ、空爆、空襲されておりまして、はい。で、中山工場というのが1600坪5280平方メートル。これが全焼したということですね。はい。で、この場所はですね、まあ、3月の、まあ、10日未明、9日深夜、もうですけど、その12日前の2月25日にも、爆撃を、どうやら受けているようなんですね。はい。他にも市川市内で言うと、市川神殿のあたり、あと中山あたりですね、激行寺の、門の前とかですかね、それから菅野とか、国軍とか、みたいなところあたりも、爆撃を受けているということなんですね。で、まあ、その、まあ、コルトンプラザなんていうのは、その、多くの人が訪れるわけですけど、ここで、そんなことがあったんだということを、まあ、訪れた人は知る、よしもないというか、なんかそこに、その、爆弾が落とされた、で、被害に遭ったんだという、石碑みたいなものでもあればですね、モニュメントとかがあれば、いいのになというふうにいつもちょっと思ってるんですけども、例えば河野大スタジアムが新しく、 今年春にリニューアルオープンしましたけども、まあ、スポーツの、メッカとしてそこが、親しまれるのは素晴らしいことではあるんですけれども、まあ、そのスタジアムとか、駒台スポーツセンターとかのところに、かつてここが、陸軍の関連施設がありましたよ、みたいなこととかですね。ここで、兵隊さんが訓練をして、そして、日清日露戦争とか、また太平洋戦争に至るまで、陸軍が、ここから、ここで、まあ、兵隊が鍛えられていって、で、アジアに出ていった、みたいな。そんな歴史が、まあ、書かれているところもあるのかもしれませんけど、あまり、大きく示されているわけじゃないんですけど、そういうものを、示していくってことが、まあ、平和教育でもあるだろうし、昭和の時代、大日本帝国であった時代と、今が、分断されているわけではなく、繋がっているんだってことを感じる良い、きっかけになるはずであろうというふうにも私、確信しております。確信というか、まあ、思ってます。はい。で、2025年の5月の24日にですね、行われましたイベント、紙芝居で考える戦争と平和なんですが、ここで、まあ、前回の放送で、紹介した紙芝居の2つの作品ですね、以外に、市川と戦争についての関連の話ということで、お話がありまして、平井博晴さんという方が、当時、太平洋戦争の頃にですね、幼いお子様だったということで、その時の経験談をお話しいただいたと、紙芝居以外にそういう話をしてもらうコーナーがあったということを、ちょっとだけ、さっき、前回の放送で触れておりますけども、で、この方が言っていたのは、戦争というのはとにかく最悪であるということを、子供にとってとにかく最悪だということを繰り返し述べておられました。まあ一つはまず、食べるものが少ない。特にお菓子みたいなものは全然なくてですね、いつも空腹だということですね。いつも空腹で苦しんでるというようなこと。あとは、まあ空爆、さっきも述べた空爆、これの恐怖。まあ、サイレンがバーッと鳴るとですね、アメリカ軍の戦闘機がバーッと飛んでくると。サイレンが鳴るってことは、もうすぐこっちの方に向かってやってくるぞっていうことを知らせる意味があるわけですけども、警告しているわけですけども、戦闘機非常に速いですよね。すごいマッハで飛んできますので、そのサイレンが鳴るとあっという間にもうやってくると。市川の上空に、この平井さんの、多分河野台とか、の近くだと思うんですけども、お住まいだったのが、江戸川に近いところだというふうに言ってましたので。で、サイレンが鳴るとですね、その、平井さん曰く、当時はどんな家でもあっても、強制的にどんな家であっても庭がありまして、その庭にもう強制的にですね、国からもう、命令で、防空壕、穴を掘れと。そして、空襲が、あるという時に、サイレンが鳴ると、すぐにもうそこの、防空壕に入るんだと。入って隠れろということをこう言われていたということでした。まあ、その平井少年はですね、しょっちゅうこのサイレンが鳴って飛行機がやってくるんで、そのサイレンの音の違いで、戦闘機が、ロッキード社の戦闘機と、それからグラマン社の戦闘機ってあるんですけど、音で、そのサイレンの、サイレンじゃないか、その飛行機の音ですね。そのジェットの音でですね、どっちの企業の戦闘機か分かったらしいんですね。まあ、防空壕に入ったと。で、防空壕に入るっていうのは、まあ、いろんな映画、とか、アニメ映画とか、実写の映画とかでも見たことがある、私もあると思います。あるんですけど、皆さんもあるかもしれませんけど、平井さんの話で、もうこれも最悪な体験だったと。まず冬であればそれは寒いですし、暑い季節だとジメジメして、それも耐え難いと。そして、ミミズみたいな虫とかがすごいいっぱい張ってたりするんですね。土の中なんで。で、気持ち悪かったと、ジメジメしてるし気持ち悪いし、虫もいるし気持ち悪いということを、おっしゃってました。こういう生々しい話っていうのはなかなか、質感っていうんですか、肌感覚というか、そういうものを直接体験された方の話聞くとすごく、伝わってきて、本当に戦争なんていうのは嫌なもんだなっていうのは、最悪だなっていうのはよく伝わってきましたね。はい。で、ちょっとこの市川市と戦争の関係って結構いろいろとあるよということが、改めて考えたわけですけど、平井さんがですね、平井博晴さんがこんなこと言ってました。まだ小さい子供だったんですけど、当時。で、戦争のその当時にですね、河野台のあたりで三輪車に乗っていたんですね。まあ小さい頃だから三輪車に乗っていたと。で、三輪車は本当にもうご自身にとって宝物のようなもので、 なかなか当時三輪車を、まあその戦争の最中に持っている人っていなかったらしいんですね、ほとんど。それもあって宝物だったと。で、ある日ですね、あっちの方から、向こうの方から軍隊のトラックがやってきてですね、で、パッとこう兵隊がやってきて、平井さんのその三輪車をこう奪っていたと。まあ当時その教室って言いますけど、その教室させられるっていうふうに言うんですけど、そのまあ、命令があってですね、金属類回収令っていうのが1941年からあったと。まあ、日中戦争から太平洋戦争にかけて、戦局がどんどん激しくなっていって、物資、特にその武器を作る、戦闘機とかを作るですね、金属、が足りないっていうんで、もう、あらゆるところから金属を回収する、マンホールとかも回収したりですね、してたわけですね。あとお寺の金、釣り金とかも、どんどん回収して武器にしていこうと。子供の三輪車までそんな風にしちゃったという、そんなエピソードで、平井少年は、もうとにかく、その、宝物だから、その泣いてですね、持っていかないでくれって言ったけども、まあ、その願い虚しく持っていかれちゃったっていう、もう一生忘れられない最悪の記憶ですよね。はい。で、本当に、まあ、いろんなものがこう持っていかれてですね、まあ、そのお寺の鐘って言いましたけど、例えばママさんの、ママさん、無法寺ってありますけど、無法寺に今は、この、鐘があるんですけども、実はそれは戦後に作られたものでですね、もともとは、寛永15年、西暦で言うと1638年、徳川家光の時代ですね。江戸幕府が開かれて、まあ、30何年ということなんで、その頃に作られた鐘があったんですけど、太平洋戦争の時に持っていかれちゃったということです。あと、例えば、中山白教授のですね、まあ、通称中山大仏こと、釈迦如来座像、まあ、座ってる大きな仏像があります。これですね、まあ、これは実は、まあ、実はというか、その、まあ、現存するんですけど、こう、よく、この中山大仏さんのですね、紹介文を見てみると、江戸の街中とその近郊に現存する9体の大仏っていうのがあるらしいんですけど、その中では最大だということなんですね。はい。まあ、より広くその関東を見ると、まあ、鎌倉大仏とかも含めると、もちろん巨大なので、それを含めれば2番目ということになるのかなと思いますけど、まあ、その江戸とその近郊っていうエリアに限定すると、9体大仏があって、その中で最大ということなんです。でも、ちょっとこれ、気になるのは現存するということなんですね。つまり、まあ、私も調べたわけじゃないんですけど、かなりこの仏像がですね、まあ、大きさがその中山大仏より大きいかどうか別として、今、9体大仏が残ってると言いますけど、実際はもっと戦争の時までにはもっとあって、かなりその仏像も供出されたんじゃないかなというふうに想像してます。まあ、実際どうか調べなきゃわかんないんですけど。はい。で、あとさっき言ったその、ママさんの鐘っていう話もありましたけど、市川市ので言うとですね、私がちょっと確認して分かった範囲で言うと、二つ例がありまして、港という、まあ、行徳というか、あっちの方にある港という地名があります。港に善勝寺さんというお寺があって、400年前に建てられたお寺なんですけど、こちらの、まあ、盆栓、まあ、鐘ですね、釣り鐘。これも、やっぱり、今はないと。今あるんですけど、太平洋戦争で、やっぱりこの、元々あった鐘は持っていかれてしまいまして、戦後ですね、10年後に、作られたと、新しく作られたということです。あと、下新宿というところにある大徳寺ですね。まあ、この下新宿というのも、まあ、行徳側ですね。そちらに、大徳寺の鐘も、今あるものは戦後に作り直されたもので、もともとあった、すみません、ちょっと、今もしかしたらないのかもしれないですね。当時あったものは持ってかれちゃったと、供出させられた。で、まあ、これはどこの寺でもそうだと思いますけど、こう6時になったら鳴らすとか、こうありますよね。定刻を知らせるものなので、この大徳寺さんの、鐘もですね、持ってかれるまでは、時の鐘として親しまれていたものだったということなんですね。まあ、こういった子供の三輪車とか、あとお寺の鐘とか、あとマンホールとか、もうあらゆるものを持ってかれちゃって、戦闘機を作るということです。まあ、その戦闘機に乗って、攻撃をしに行く、まあ、勝ち目があるかどうかというの、定かじゃない攻撃をせざるを得ないですね、兵隊さんっていうのも本当に悲惨ですし、いいことなんか一個もないという、この戦争だなというのを改めて思いました。あとですね、こんなこともありました。この今の市川真間駅の北口にですね、現在その、本田定次郎っていう人の、まあ、樹像っていうのがあります。樹像っていうのは、その人物が生きてるうちに、生きてる間に作っていくその人物の像ですね。 本田定次郎さんが生きてるうちに作られた像っていう、まあ、そう書かれた版があるんですけど、実際にはもうその像はないんです。というのも、銅像がこう、本田さんの生きてる時に作られたんですけど、やっぱり戦争の時の金属供出で持ってかれちゃったということなんですね。まあ今もその時の台座にあったものを生かして、こう、火を残してはいるんですけども。で、この方はですね、まあ、京成の社長、初代の社長だったり、京成電鉄の初代の社長で、まあ市川市長というか、当時市川町長というんですかね、にもなったことがあって、まあ衆議院議員とか、千葉県議だったかな、そういうのも務めた方で、でしたということ。まあその偉大な人なんで、その像が作られたんだけども、戦争中に持ってかれてしまったということです。何でもかんでも持っていくということなんですね。はい。まあ何でもかんでもっていうかもう、っていうとですね、市川市といえば、まあそのままにもほど近い、まあままのあたりにもちょっとあるかもしれません。菅野、ままに近い菅野という町がありまして、特にここは今でも黒松、市川市の木といえば黒松ですけど、黒松がこう生えていて、こう町のこう景観をですね、作り、形作る、景観を形成する存在として、黒松というのがあります。こう斜めにこう伸びている、ひょろっと伸びている黒松。で、黒松、まあ市内にまだ結構残っているんですけど、その一部にはですね、戦争のまさに文字通り傷跡が残っている。まあ、比喩的でもあり、本当の傷も残っている。で、何かっていうと、その飛行機のですね、燃料、石油が足りないので、黒松のその皮をこう、剥くとですね、裂くとですね、松ヤニっていうのが出てきますよね。あとですね、まあ根っこからもその油が取れるようなんですけど、こういうものを取って、市民にこう、自分でそれをこう、松から取ってですね、集めるようにっていうふうに、まあ国から、軍部からですね、指示があったと、命令があったということで、実際にですね、市川市の市民有志などで作られている団体、市民団体の市川緑の市民フォーラムというのがあるんですが、こちらがですね、何年か前に、4、5年前、4年ぐらい前ですかね、市内の1783本もの、黒松を調べたところですね、こういう松ヤニを取った跡が残っている、木が71本あったと。その可能性があるけど、その判断未定のものっていうのは286本あったということを調べ上げまして、調査をしまして。で、4年前、2021年にそのレポ報告書にまとめまして、レポートにまとめまして、市川市と市川市の教育委員会に、提出をし、その報告書をですね、を提出したと。そして、この戦争の、まあ、傷跡というものをこう残している、この黒松を、保護保全するとともに戦争遺跡というものに指定をしてほしいというふうに要望をする要望書というものも出したということ、でしたね。はい。なのでまあ本当に今も残っているものあるいは残ってないもの金があるはずなのにないところお寺とかあると思いますけど多分それはほとんど戦争に出されてしまったものだということだと思いますしお寺でまあ金が非常に堂々たる大きな金があった場合にもですね、まあその説明の、なんか看板みたいなのが出てたりすると見てみると、それがもともとずっと昔からあるのか、戦争の時にこう供出されちゃって、再び作り直されたものかというのが書いてあったりすると思うので、それを見ると、見てみるのもいいかなと、私もちょっと見てみたいなというふうに思いましたね。はい。まあ松の、その傷跡がある松もちょっと実際に見たことは多分ないと思うので、見てみたいなというふうに思います。はい。そういう市川市にある、まあ、戦争遺跡ってさっきその黒松の傷がついた黒松を戦争遺跡にして欲しいということを、もう、市川緑の市民フォーラムの人たちが要望市とかに出してましたけども、そういう戦争遺跡、かっこ仮、まだ実際にそう指定されたわけじゃないかもしれないけども、ほぼそういうものであるっていうものを辿るですね、多分散歩ツアーみたいなのを市内でやってる人たちがいると思うんですよね、おそらく。ちょっと調べてそういうのに参加してみてもいいかなと思ってます。まあもちろん一人で行ってもいいですし、イカイチカでそういうツアーを組んでもいいかなと思ってますけれども。はい。そんなわけでちょっとですね、前回に続いて、紙芝居で考える戦争と平和というイベント、これが5月の24日に行われまして、今日、この収録してるのが5月の25日の未明っていうか、24日から日付が変わって、 真夜中なんですけども、真夜中のダンディとして私今話しておりますけども、この放送中には何かお菓子とか食べたりせず、もう、まあ、この時間なんで、こう、歯磨きはもう済ましてるんで、もう、そういうことはしませんけれども、また、2回連続、その、戦争と平和についての、内容のお話となりました。非常に重要な内容だと思ってますし、まあ、いかがいちかではコーナーを織り交ぜて、いろんな話をするんですけど、私はですね、まあ、いろいろとやってる中で、まあ、結構、なんだろうな、心に決めたというか、心に決めたということを、こう、能動的にそう、俺を選び取ったというよりは、自然にそうなっていったんで、来ているんですけども、いろんな話題を、まあ、すべてとは言いませんけど、様々な話題をなるべく広くですね、シームレスに、つるっとこう、なんか滑らかにですね、話をつなぐというか、あたかもクラブ DJ が、本来その2曲ってそんなに急に繋いだら違和感あるだろうっていうようなものでもうまく繋いで、フロアでこうダンスを続けられるような感じで繋いだりしますよね。私もこのトークをですね、トークとか文章でもそうですけど、いろんな内容のものを、これは意図してというよりは自然に、あるいはむしろ計算した上で、柔らかい話題の中に硬い話題を入れていったり、硬い話題の中に柔らかいものをこう挟み込んでいったりと、戦争の話をしながらお菓子の話をしたり、いろんなことを、こう、そういうふうにやれるのが自分のスタイルかなというふうに思っているんで、そんなふうに最近思うようになりまして、結構、そのスタイルっていうのが、スタイルがあると決まっちゃうと、なんか、スタイルが硬直しちゃうと、つまらないっていうこともあるんですけど、まあ、シームレスにやっていくっていうのは、その考え方でもあると、DJ 的な発想でもあるかなというふうに思ってますんで、なんかそんなふうに今後もやっていきたいなと思ってます。はい。では本日の放送、いかいちか第222回目の放送は、以上で終了したいと思いますけれども、また近いうちにですね、ぜひお耳にかかりたいと思っております。そろそろ本当に稲村ジェーンさんと一緒にですね、収録したいなと、放送したいなと思ってます。はい。それではまた次回、223回目でお耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。